ヤマトのハウルスピリット新しい人生分析学。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りします。こんにちは、ヤマトです。ヤマトのハウルスピリット新しい人生分析学。ハウルスピリットについて簡単にご説明します。ハウルとはハワイ語で幸福、喜び、楽しさという意味です。ポリネシアン地方のスピリチュアルから生まれたものです。自然界の8つのエネルギー要素を活用した開運術なんですね。目標達成や願望実現に向けた人生カウンセリングができるようになります。このハウルを用いて人を分析しますと、分析した人の人生を紐解くことができます。皆さんの人生を紐解くっていうと、ちょっとオーバーに感じるかもしれませんが、例えば先日長嶋茂雄さんと松井秀喜さんが国民栄誉賞を取りましたけども、ああいう素晴らしい、歴史記憶に残るような方々っていうのも、裏を返せば私たちと変わらない普通の人ですよね。皆さんそれぞれが秘めた力っていうのを持ってると思うんですね。よく潜在能力っていう言葉がありますが、実を言うと私は20歳までほとんど人と会話ができない、人前で喋るなんていうのは全くできなかった人間なんです。多分できないだろうと思い込んでた人間なんですね。それが、あることをきっかけにしまして、人前で話がすることができたり、あるいはこのように、ラジオの前でも喋ることができたりとかいうことができるようになったわけです。あるいは私自身も本を書いてるんですが、あとライターという仕事もさせていただいてるんですけども、実は文章を書くのも全く苦手だったんですよ。自分自身は文章を書くなんていう能力が全くないとずっと、子供の頃から思っておりましたが、それが、あるきっかけで書けるようになって、今ではライターという仕事もさせていただいてるんですね。こういうことを鑑みましても、こうやって人っていうのは必ず優れた能力っていうのはうちに秘められてると思うんですね。それが先ほどの長嶋さんではありませんが、潜在能力として開花された方々が、あのような素晴らしい、記録、記憶、そして栄誉賞まで取るという偉業を達成されると思うんですよ。ということは私たち自身も、よく潜在能力は、90数パーセントは使わないで、そのまま人間というのはなくなってしまうんですよって話も、聞いたり聞かれたりしたと思うんですが、もったいないと思うんですよね。数パーセントしか使わないで、なくなってしまうのはもったいないなと。ですからその秘められた力をやっぱりより発揮していくっていうことが、私はスピリチュアルの部分でも大事じゃないかなと思いますので、今日はそういったことをテーマにしてお話ししていきたいと思いますので、お付き合いください。よろしくお願いします。ヤマトのハウルスピリット新しい人生分析学。
ロミレー泉の運命分析、男と女、あなたの運命はどうなる？彼や彼女の本音が知りたい方はぜひ、ビジネス恋愛に役立つ効果的な活用法をお伝えします。あなたの未来がどんどん変わって人生楽しくなりますよ。毎週日曜日更新、ポッドキャストでも配信中。
Try to the next stage Alpha。
先ほど、秘められた力っていうお話をさせていただきましたが、最近はポテンシャルっていう言葉でよく使われる方もいらっしゃいますよね。あの人はポテンシャルが高いんだよと。ポテンシャルは、辞書で引きますと、潜在的なという意味がありますので、そのまま潜在能力というふうに、訳されると思うんですが、どなたでも、潜在的な能力っていうのは持ってると言われております。それが先ほど申し上げましたように、使うか使わないか、使いこなせるかどうかっていうことにかかってると思うんですね。で、私も冒頭で申し上げましたように、人と喋るなんていうことはすごく苦手で、今人とこう喋りながら仕事をするということが、多分子供の頃あるいは中高生の頃の自分から考えますと信じられないような 出来事だと思うんですね。ですからそういったことが回るきっかけをこう与えられることによって目覚めていくっていうことが私自身もやっぱり体験体感しましたので、まあ、皆様方もねぜひそういった素晴らしい能力を開花させられたらいいんじゃないかなと思うんですね。じゃあどうしたら開花できるかって言いますと、私は強い願望を持っていくっていうことが大事だと思うんですよ。欲望ではなくて願望ですね。例えば先ほどの長嶋さん松井さんの話はありませんけども、まあ、ああいった方々を見ますと、まあ自分もねあんな人になれたらいいなっていう思う方もいると思うんですよ。じゃあ長嶋さん松井さんのような素晴らしい方っていうのはもう野球をこうずっと続けられてきましたけども、やはり共通してるのはファンを大事にする、ファンに喜んでもらえるプレーを見せたいという強い願望があったわけですよね。例えば野球選手だったらもう多分経験ある方はわかると思いますが、部活で野球やってるなんていうのは女の子に非常にモテますよね。まあもちろんそういう動機でやられた方もいらっしゃると思うんですよ。女の子にモテたいなとか、かっこいいと思われたいなという。まあそれがより高まったものを願望だと思っていただければいいと思うんですが、欲望だけですとなかなか長続きしません。で、願望が強ければ、例えば苦しいこと、辛いことがあっても、それを乗り越えようとする意欲に変わってくると思うんですね。ですからそういった願望を常に持ち続けるということが私は大事だと思います。で、2番目に大事なのはイメージを持つということですね。イメージというのは自分はこうなりたいっていうイメージです。で、私がまあ20代まだ学生だった頃というのはまあ人と喋ることができませんでしたので、まあ大学の時よく合コンというのがありまして、友達に誘われて、まあ、ついていくわけですね。と、女の子がいて。で、いつも思うのが、可愛いとか、綺麗だなと思う子は、やっぱり、口がうまい友達がみんな、まあ、持ってっちゃうというか、もう、輪の中心に入っていっちゃうわけですね。で、残った子たちっていうのは、やっぱ、おとなしい子で、その子たちより私の方がおとなしかったですから、全く会話にならないと。もう、その時思いました。これは自分自身、遺伝子を残すことができないなと。で、どうしたら、そういう彼らみたくうまく話せるようになるんだろうなとずっと思ってました。で、一つ思ったのが、そうだって将来自分自身が人前で喋って何かそれを職業にできることがないかなと思うようになりまして、それから毎日のように自分自身が前出て喋るイメージを持つようにしたんですね。それがただ人前で喋ってるイメージだけじゃなくて、その時の服装までもイメージするようになりました。どういう舞台でどれくらいの観衆がいて、で、自分自身は何色のスーツを着て何色のネクタイを着て、で、称賛されて喋ってるという、そういう状況を毎日毎日思い描きながら、自分はこういう人間になりたい、で、こういう舞台で喋るんだってイメージを持つようになりました。それが私は今から思うとすごく良かった点だと思います。ですから皆さん自身もこうイメージを沸かせる、あるいは一日の出来事を想起して思い出すなんていうこともやってみられるといいと思うんですよ。これはまあ年齢を重ねていくうちに人間というのはだんだん昨日食べたもの何だったかなとか、じゃあ一昨日食べた食事何だったかなとか思い出せないことが出てくると思うんですね。で、よく言われますが、昔のことは思い出せても昨日の晩ご飯、一昨日の晩ご飯が思い出せないのはちょっとボケの食症状だよと言われるように、最近のことが思い出せないっていうのはちょっとやはり脳の老化にもつながってきますよね。そのためにも私は一日の出来事を映像で思い出すということをされたらいいと思うんですよ。と、例えば今日朝からまあ寝るまでの間、どういう方と会ってどういう場所に行ってでどういうことをしたかっていうことを映像で想起していますと、意外と映像で思い出せないっていうことが分かってきますよね。例えば今日初めてお会いした方の、じゃあ服装は何色でしたかとか、持っていたカバンはどんな形でしたかとか、あるいは今日初めて行ったレストラン、もう壁はどんな色でしたかとか、床はどんな色でしたかとかいうことを、例えば思い出そうとしても、なかなか色まで、あるいは形まで思い出せないっていうことがあります。そういったことを毎日映像で想起するっていうことをするだけでも、やはり記憶力、の低下 を防ぐことができますし、さっき申し上げました潜在能力を高めるっていうイメージ力をつけることにもつながってきます。そしてもう一つ、私がずっとやり続けたことの一つに呼吸法というのがあります。これは丹田を使った呼吸なんですが、丹田というのはへその下約8センチのところを意識してする呼吸法ですね。まあ腹式呼吸の要領で、鼻から6秒吸って口から12秒出すという呼吸法です。まあ6の12じゃなくてもいいんですが、吸うのの倍かけまして吐くということが大事なんです。で、これ吐くということがなぜ大事かと言いますと、人というのは吐くときに力が出るんですね。例えばボールを投げるとき、サッカーボールを蹴飛ばすときっていうのを考えてみてください。吸いながらボールを蹴ったりボールを投げたりすることはできないんですね。必ず呼吸を吐いてます。ということは、人というのは呼吸を吐くときに最大限の力を発揮するということがわかると思うんですよ。あるいはこう手を、自分の手のひらを近づけていって、体温がこう感じる距離までこう近づけていくと、いいと思うんですが、もうギリギリまで近づけると自分の体温の温かさがわかると思うんですね。その時に呼吸を吸うのと吐くのではどちらが温かく感じますかね。吸ってみる時と吐く時では多分吐く時の方が温かく感じると思うんです。これは生理学上、吐くときに血管が膨らみますので、体温が暖かく感じるんですね。ですから、この吸うのの倍吐くというのは、健康面でも非常に役立つことっていうことがお分かりいただけると思うんですよ。で、これを私は、この潜在能力を開発するっていうときに、この呼吸法を聞きまして、あ、これだと。もう自分自身は呼吸法をしながらイメージ訓練をするようにしていきました。そうすると映像にどんどん浮かぶようになっていったんですね。カラーであるとか形であるとか、あるいは匂いですとか、中には食感ですとか、そういったものまでが浮かぶようになってきました。例えば皆さんが目の前にリンゴがありますよってイメージしてくださいと、こう目を閉じながらしていただくと、それぞれイメージって違います。このいわゆるイメージ力が皆さん違いますので、あ、赤いリンゴが出てきた、青いリンゴが出てきた、あるいは、いや全然色がつかないんですよという方もいらっしゃいます。そこから形、匂い、ツヤ、味、そういったものまでが感じられるようになってくると、かなりこの五感を使ったイメージ力っていうのが高まってきた証拠なんですね。ですから、そういった呼吸法をしながらイメージ力を高めるっていうことをしてみてください。そうしますと、自分が眠っている潜在能力っていうのがどんどん高まっていきます。まあ、イチロー選手にしてもそうですけども、イメージトレーニングっていうのは今、どんなスポーツ選手も欠かさずやってることですよね。これもアメリカで実験したデータがあるんですが、バスケットボール、こう A チーム、B チーム、C チーム、それぞれ似通った能力を持った方々を集めまして、 A チームには全く練習をさせないんですね。で、 B チームにはイメージ訓練だけ、こうバスケットのボールがゴールに入っていくイメージだけの訓練をさせたんです。で、 C チームには実際ボールを使いまして、バスケットの中にボールを入れていく訓練を実際させました。と、 A チームは全く練習していない、 B チームはイメージだけの訓練で、 C チームは実際訓練した。この3つ、もうほとんど能力は差がない人たちを集めまして、実際じゃあシュート率っていうのを測ったそうです。そうしましたら、まあ当然何もしてない A チームはシュート率は悪くなってんですね。あまり上がってません。ところが B チームと C チームのシュート率は全く一緒だったそうです。で、このことからもわかるように、イメージだけでも練習したのと同じ効果が出るということが、まあこういった、まあデータなんかでもわかるんですね。ですから、私は潜在能力を高めるということは、やはりイメージ力をアップするっていうことが大事だと思いますので、ぜひ皆さんね、イメージ力をつけるために、まず一日の出来事を想起するっていうことから始めてみてください。そして呼吸法ですね。吸うのの倍吐くということを意識して、瞑想なんかのつもりでやってみていただくといいと思います。それと、強い願望を持ち続けるということです。 欲望ではありません。願望を持ち続ける。自分自身はこういうふうになりたい、あるいはこういう人になりたいっていう目標をね、まあ定められてやられたらいいと思うんですね。例えばスポーツ選手であれば、もう尊敬する選手をイメージしまして、自分はこういう選手になりたい。あるいはまあビジネスであれば、まあ経営者でこういう先輩、こういう経営者、自分自身は尊敬してると、その伝記を一生懸命読んだり、あるいは先輩の言動行動を見て学んで、そして必ず自分はこうなるんだというイメージを常に浮かべまして、まあやっていただくと全く違う結果が出てくると思います。まあ冒頭でも申し上げましたが、まあ90数%は使わないでなくなってしまう能力ですので、もったいないですからね、それを 1% で 2% でもアップするつもりでやられたら。で、潜在能力には年齢は関係ないと言われてます。で、私が尊敬するグラマーモーゼスっていう方がいらっしゃるんですが、このグラマーモーゼスっていうのは、まあ70過ぎてから英語の勉強をし始めた方なんですね。で、ニューヨーク郊外に生まれたおばあちゃん、まあ70過ぎておばあちゃんになった時に、あの農夫ですから、もう畑仕事が忙しいですから、絵が好きでしたけども絵の勉強っていうのは一切できなかった。で、畑仕事がまあ一段落ついた、まあ引退した70過ぎに自分で独学で絵を描き始めたんです。で、その時のまあモーゼスさんっていうのはリウマチでしたから、筆もしっかり持てなかった。でも1600点の絵を描き残したんです。それが今でもニューヨークのメトロポリタン美術館に展示されてますし、1949年にはトルーマン大統領から功労賞までいただいてます。私はこの話を聞いた時にすごいなと、70過ぎから絵の勉強を本格的に始めて101歳まで1600点の絵を描き残して、まあ一流と言われる美術館に絵が展示されていて、大統領から功労賞までもらえると、これがまさに私は潜在能力の最たるもんだなと思ってます。ですから、自分には能力がない、自分はもう年だしっていうのは、まあ私は必要ないんじゃないかなと。日本でもいらっしゃいますよね。今年亡くなられた、100歳で亡くなられた柴田豊さん、あの90過ぎにあのくじけないっていう小説を書かれましてね、あのくじけないはもう160万部という大ベストセラーになった本ですよね。私はやっぱりすごいことだと思います。本当に年齢というのは潜在能力には関係ないなっていうのが、まあ柴田豊さんとかグラマーモーゼスさんの話を聞いてもお分かりいただけると思いますので、まあ参考にしていただければ幸いですので、ぜひ皆さんもね、私もそうですが、一緒に潜在能力を磨くことをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ヤマトのハウリスピリット、新しい人生分析学。
こんにちは、パーソナリティのミカティです。大好評の新番組、5分で差がつくビジネスハック、新社会人の皆さんがすぐに使えて役立つちょっとしたコツを12回に分けて放送していきます。ポッドキャストや番組公式サイトから少しの空き時間でビジネスに活かせるテクニックが学べますよ。5分で差がつくビジネスハック、各週火曜日ブログとポッドキャストから配信中です。
Try to the next stage. Alpha.
今日は潜在能力ということについてお話ししましたので、まあ、ハウエルから見まして、月別に、まあ、こういうことをちょっと意識してくださいということを発表いたしますので、参考にしてください。1月生まれの方、独立心を強く持たれると潜在能力が高まると思います。2月生まれの方、多くの友人知人を持つといいでしょう。3月生まれの方、成長するために勉強を続けてください。4月生まれの方、精神を安定させてください。先ほどの呼吸法なんかをぜひ実践してください。5月生まれの方、自分の考えを表現する努力をしましょう。6月生まれの方、柔軟な対応をするように心がけてください。7月生まれの方、 周囲の面倒を見るようにしてください。8月生まれの方、大人の考えを心がけるようにしてください。9月生まれの方、献身的に尽くすようにしてください。10月生まれの方、寛大な気持ちを持ちましょう。11月生まれの方、地道な努力をじっくりと行ってください。12月生まれの方、常に冷静になるように心がけてください。
ヤマトのハウリスピリット、新しい人生分析学。
風水鑑定士の私、福岡ザキの風水談話を毎週水曜日に放送していきます。風水に関すること、財運、健康運、住まい運等、運気を上げることについてお話をしていきます。もちろん結婚についてもお話しますよ。これを聞いてあなたも運気アップ、
Try to the next stage アルファ。
ヤマトのハウリスピリット、新しい人生分析学。今回の放送をお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では随時お便りを募集しています。お便りの宛先はヤマトアットマークアルファハイフォンレディオドットコム、またはアルファの公式サイトにある私の番組ページよりメールフォームで投稿できます。まあ、相談されるときは必ず生年月日を明記してください。まあ、今日は潜在能力というお話をさせていただきましたけども、まあ、皆様の中にはまだまだ90数%以上の能力が眠ってるということですから、まあ、その宝をね、まあ、ぜひ目覚めさせるということを意識していただければ、まあ、今回の放送を参考にしていただけたら私にとっても幸いだと思いますので、まあ、皆さん自身がぜひね開花していただいて、で、まあ、5月というのはまだまだね寒暖の差もありますので、お風邪を召される方もいらっしゃいますでしょうが、まあ、体の方もね気をつけていただいて、まあ、能力の方も開発していただければなと思います。今日のお相手はヤマトでした。どうもありがとうございました。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りしました。